皆様おはようございます。大江美香です。よろしくお願いいたします。私は約9年前の12月19日にここ北浜教会で洗礼を受けました。この12月19日という日はちょうど父親の他界した悲しい日でしたけれど、同時に新しい父、天のお父様が私の父親になってくださった喜びの日にもなりました。もともと私のカウンセリングを受けてくださっていた堀内さんという方から北浜教会と黒田先生、フランクリン・グラハムフェスティバルをご紹介いただきました。フランクリン・グラハムフェスティバルは2010年10月大阪城ホールで行われた大規模な伝道イベントでした。堀内さんからプレゼントしていただいた偉大な伝道者ビー・グラハム博士の息子であるフランクリン・グラハム氏の本と堀内さんの説明、とても興味を覚えまして伝道イベントの日を楽しみにしていました。そのイベントの2日前の夜のことです。以前の職場の上司と同僚の2人の男性が夢の中に現れて、家を指さして、あの家の2階に女性のマッサージがいてるんだけど、すごく上手だから大江さん一回行ってみたらっていうふうに、言ってくださいまして、そこから、その2人の女性、私がその2階の部屋に行くんですけれど、夢の中で。そしてその2階に行くと2人の女性が現れて、その2人の女性がニコニコしながら、もうすぐあなたの胸の中のドラゴンが消えて、そしてあなたの苦しみはすべてなくなってしまいますよっていうふうに言われたんですね。そして、フェスティバルの当日、フランクリン・グラハム氏の説教の時間、ものすごく心を突き動かされることがあり、心から今この瞬間逃してはならない、私から神様に近づかなくてはいけないという強い思いに包まれました。そしてあの2日前に見た夢はこういうことだったのかと、神様の大きな愛と御業を体験することができました。今振り返ると、私の人生は2010年のたった3ヶ月の間に黒田先生とのお出会い、そしてフランクリン・グラハムフェスティバルの参加、そして洗礼へと、まるで呪われたような人生から祝福の人生へとトントン拍子に転換していきました。自分ではそんなつもりはないんですけれど、神様に逆らいながら最高の人生を歩んでいきたいという矛盾している人生から、本当に神様に純粋に、そしてとても従順に可愛げのある自分を捧げていける人生、そして神様に一途についていく人生こそが、大きな安心感に包まれた実は望み通りの人生だったことが分かりました。そして本当に恵まれている私自身を喜びました。この9年の中で私は奇跡のような素晴らしい体験をいくつもしました。私が最初黒田先生にお出会いしたときに、一番に黒田先生にお伺いしたことが、聖書を勉強するとお金は増えるんでしょうかという、今考えたら身の程知らずの質問でした。正直聖書を学んでいくら心が清く美しくなっても、貧乏だったらなんか全然嬉しくないなって思って、しっかり聞いておこうとストレートに黒田先生にお伺いしました。黒田先生、聖書を勉強すると豊かになるとお金は増えるんでしょうかと、すると黒田先生は、大丈夫ですよ、神様は私たちを豊かにしてくださいますよとおっしゃられ、先生の返答にもびっくりしながらも私は希望に満ち溢れました。黒田先生は私に対して、もう何を言い出すんや下世話なっていうような、本当に雰囲気はみじんもなくて、その後丁寧に、アメリカで1割献金をした男性がどん底の暮らしからビジネスで大成功して、今ではアウトレットモールを3カ所も経営していて、1割献金の素晴らしさをたくさんの人に伝えているんですよ。で、それは素晴らしいお話を聞かせてくださいました。その頃私は勤めていた会社を独立して2年目ぐらいの時で、会社は能力開発自己啓発の会社で、そこで営業しておりました。仕事での収入はお金に困ることはありませんでしたが、生活は普通にできる程度の収入でした。 しばらくして黒田先生から教えていただいた通り、収入の1割を毎週献金袋に入れてコンスタントに献金を始めました。マラキ書3章10節、10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよ。御言葉の通りです。そのためにまず1年間絶対に日曜礼拝は休まないことを決断しました。さらに私の仕事は営業でしたが、一切売り込みはやめて、まずお客様の夢や目標を明確に把握して、そのお客様の夢や目標を自分のことのように考え、親身になってお手伝いをする、気持ちよくお手伝いをする、喜んでするを繰り返してきました。ルカ6章38節、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人が計る計りで自分も計り返してもらうからです。商品を買ってもらう、お金をもらうという、もらう側から喜びを与える側に徹していくと、御言葉の通りにみるみる売上げに恵まれて、それも自ら営業しなくても売り込まなくても、お客様のご紹介があったり、お客様からの自らのお申し込みで大きな売上を達成することができました。当然のことながら1年間は日曜礼拝を全く休むことなく通うことができました。すぐに大きく結果が伴いましたので、収入も献金額もどんどん増えていきました。でも実際献金額が増えると、それはそれなりに、こんなに献金しなくてもいいんじゃないだろうかとか、この収入が莫大な収入につながっていくんだろうかとか、この収入が、この献金が本当にここで捧げられていることが全部神様に本当に愛を持って捧げられているんだろうかとか、次元の低い発想が私の心を惑わせました。これは私の罪がまだまだ潜んでいる証拠だと感じましたので、もっともっと命が輝くように神様に願い求めました。また1割献金をきっちりやっていることが義務を果たしたようになってしまって、本来の神様、こんなに素晴らしくたくさんの恵みをありがとうございますという喜びを神様にお捧げできていない、神様と分かち合っていない、単なる作業になってしまった時期もありました。そうなると一気に出費が多くなってしまいました。心から喜んで気持ちよく1割献金をお捧げすることは、マラキ書の御言葉通り本当にお金に恵まれ続けることだと分かりました。世の中が不景気でも全く関係なくお金は流れ込んできます。でもまだまだ宝はお金ではなく、宝は、本当の宝はその奥、その先に眠っていました。光り輝くのはお金ではなく、神様の真理こそが光り輝くものでした。自分で体験して分かりましたが、その恵まれたお金をさらに良きサマリア人のように隣人のために喜んで使っていくことが天に宝を積むこととなり、どれほど私自身を喜びで満たされて豊かに報われていくのかを、私は神様から何度も何度も教えていただきました。箴言23章4節、富を得ようと苦労してはならない、自分の悟りによってこれをやめよう。私の初めて礼拝に出た時のタイトルが、なんと呪われた十字架というタイトルでした。呪いの反対は祝福ですと黒田先生はおっしゃってくださいました。神様に愛され、守られ、祝福の人生、私はここにも光を感じました。この9年間の中で、私は奇跡のような感動的な体験をたくさんしてきました。その体験を聞いてくださる方々の口から、宗教の話だったらごめんですって言われたことは一度もありませんでした。逆に聞いてくださる方々の目に喜びと輝きが戻ってくるのを見てきました。そう、誰もが神様を求めているんだ、本当に私の幸せを感じる瞬間でした。 これからもたくさんの奇跡を体験し、たくさんの奇跡を語り、神様がどれほど私たちを思い、愛し、守ってくださっているのかを、私のミッションとして、私の喜びとして伝え広めていきたいと思います。天のお父様、私たちに最高の宝、真理をプレゼントしてくださって本当にありがとうございます。そして黒田先生、富貴子さん、いつも導いてくださってありがとうございます。教会の皆様、私の証を聞いてくださって本当にありがとうございます。これからの私たちの喜びが愛する天のお父様の栄光として輝いてきますように、ありがとうございます。
皆さんおはようございます。今先ほど紹介に預かりました広瀬です。今日はお分かちさせていただける恵みを神様とそして皆様に感謝申し上げます。本日のテーマはここにあります。救い主は待っておられる、有名な賛美歌ですね、あると思います。メロディーが今でも浮かんでくるんじゃないかと思いますけれども、この証の中で私のようなものに注がれておりますところの神様のご愛と、また皆様方お一人お一人に注がれている神様の思いを感じ取っていただければ幸いです。私の証ですね、7パートございます。たくさんあると思いますが、そんなに時間はかかりませんので、短いのが7つということで、はい、それでは一つずつ進めていきたいと思います。パート1 おかえり私の教会生活とこのビジネス街中之島には不思議な関係があります。私がイエス様に出会ったのはだいぶ昔です。昭和49年1974年の12月、京阪は北浜の隣の駅ですね、天満橋にありますところの OMM ビル、大阪マーチャンダイズマートビルの19階、クリスマスの映画とメッセージ特別伝道集会でありました。ここで当時私の母校でありますところの大阪府立高専、今は大阪府大高専となっておりますけれども、に通う同級生、先に救われたクリスチャンがおったんですね。誘われてこの集会に行って十字架のメッセージに出会い、そして翌月ですね、2ヶ月ですね、後ですけれども、イエス様を信じました。その時私の属していた教会は、泉キリスト集会という教会でした。場所は JR 阪和線の泉府中駅、歩いて 200-300m のところです。この教会は宇野正美さんという方がおられまして、今ユダヤ陰謀論で有名になっちゃいましたですけれども、当時はビジネスマン伝道に非常に力を注ぐ方であり、また平均年齢がその天王寺商業という学校 の社会の先生されておられて、生徒さんがたくさん救われたということで、平均年齢が30歳前後、おそらく20後半だと思いますの若い教会でありました。会員数も100名以上おられたように思います。その教会がどんどん信者の数が増え、泉府中から心斎橋に移りました。そしてその2年後にまた信者が増えて、株分けで近鉄 の駒川ですかね、東住吉キリスト集会と、そして肥後橋キリスト集会、この2つに株分かれという大発展ですね、大きな前進をしておりました。まさにこのビジネス街のど真ん中へ駒が進んでおりました。私は当時学生でした。学生仲間と心斎橋はソニータワー、またパルコの前で10人ぐらいで賛美歌を歌い、路傍伝道をした経験もございます。またこの向こうにありますところの中之島の大ホール、塩刈峠の映画で1500名の、特別伝道集会をこの教会は催しました。そのような懐かしい思い出がこの中之島にはあります。ところが伝道熱心な教会、このハードスケジュールに私はついていけなくなりました。そして入信3年4年余りで教会を離れ、 17年間神様に背を向けて、完全に聖書も信仰書も投げ捨てエデンの東を神様に背を向けて歩んでいました。しかし憐れみ深い神様は、あの阪神淡路大震災の年、平成7年1月8日、震災の1週間前なんですけれども、私の家の近所、ルーテル手塚山教会での教会生活で信仰回復をさせてくださいました。この時の恵みの体験がお帰りという言葉です。1月教会に復帰し、2月第一聖日、2月の第一日曜日、聖餐式でありました。パンをいただきました。その時は食パンの白いですね、食パンやったんですけれども、噛めば噛むほど口に甘みが広がり、それとともに、ああ神様のもとに帰ってきたという、何とも言えない安堵感、平安が心に広がりました。その時に、おかえりという神様の声が聞こえました。と同時に、神様ごめんなさいという悔い改めの思いが込み上げ、涙が止まりませんでした。神様のメッセージは、おかえりであります。パート2、黒田牧師との出会い。私は1年間祈って、1年経ったらこの手塚山ルーテルに入ろう、転入しようと考えていました。また祈っておりましたが、祈り続けるほどなぜか心に安らぎがありませんでした。そんな中、翌年平成8年の1月に奈良の柏原で近畿福音、このルーテルの大会がありました。新年聖会、その時に特別講師として招かれていたのが黒田定一郎牧師でおられました。この時の出会いが、私の北浜チャーチへの第一歩となりました。20年前に聞いたことのある共産圏伝道のお話、また黒田牧師を通して語られる聖書的な歴史観、神の目から見た歴史観、メッセージを通して共産圏のクリスチャンの命を懸けた信仰の証しと祈りが、実はあの鉄のカーテン、ベルリンの壁を打ち壊したんだということが分かりました。私が求めているのはこれや、この人の教会やと思いました。そしてなお祈り続けて、神様の導きと信じて、当時黒田牧師が牧会しておられました SIBC 堺インターナショナルバイブルチャーチへ通うようになりました。パート3、2度目のお帰り。当時黒田牧師は長教派のビジネスマン伝道として、この東500メートルぐらいのところですね、大阪労働会館、天満橋の L 大阪にてシャローム政権、月曜礼拝などを導いておられました。ある月曜日、この天満橋 L 大阪の窓から、前の通り、この前の通りですね、マラソンが走っているあの土佐堀通りを眺めていた時に、また私の心に懐かしいものが浮かんできました。懐かしさが込み上げてきました。なぜかその時にも、おかえりという神様の声が聞こえてきました。ここから神様の御手が大きく大きく動いていくのを、祝福を見て目の当たりに目にしました。そして私は北浜チャーチの前身であるところの内平の町 IBC インターナショナルバイブルチャーチへ通うようになりました。パート4、 もう一度私と一緒に歩こうぜ。この内平の町 IBC の街道は、私が20年前に通っていた肥後橋キリスト集会と肥後橋集会の真東 1.5 キロ、大阪の道は南北に御堂筋、境筋、筋っていいますね、東西を通りと言います。両者は同じ通り、平野町通りにありました。この2箇所、肥後橋集会と内平野町 IBC のど真ん中には、あのガス灯で有名な三九橋筋があります。その北のどんつき終点は、かつて肥後橋集会の伝道の拠点だった中之島の公会堂、また私が教会を離れて自分の道を実現するためにもがき必死で勉強していた私にとっての古戦場ですが、中之島図書館がその北にありました。これはまさに神様のお取り扱い、心憎いばかりの演出でありました。私はお前のすべてを見てきたよ、知ってるよ、こうなることは分かっていたよ、でもこの場所を用意して私は待ってたよと、もう一度私の前を歩きなさいと、再スタートのチャンスを神様はくださいました。神様のメッセージは、もう一度私と一緒に歩こうぜでありました。パート5、会社の上場。私の学生時代の専攻は土木工学、シビルエンジニアリングでありました。でも就職活動は神様の働きを最優先と考え、転勤のない会社、内定数社の中で教会から最も近い徒歩150メートル、当時は心斎橋ですね、心斎橋筋、心斎橋筋にある従業員20名程度の紳士服、服地の卸販売、ラシャ屋というんですけれども、を祈り選びました。教会から近い、転勤がない、これをベースとして、選択基準として土木をやめて全く違う畑へ進みました。しかしこの会社の中で私は教会と神様の身元を離れてしまいました。神様の元を離れた自分にとっては、頼れるのは自分だけ、人生をやり直さなあかん、会社を辞め退職し学校に行き直して大企業に入るんだ、いい会社に入るんだと、就職することを目指し2年間受験勉強しましたけれども、慶応大学に行きたかった、姉が三菱商事に勤めておりました、兄がイオン、ジャスコですね、イオンのカリスマバイヤーでした、商社マンになりたい、商社行こう思ったら慶応や、慶応の通信教育を受けまして、1年生の40単位を全部 A ですね、 U で揃えて、そして2年生に編入しようとしましたですけれども、向こうの方がレベルが高くて慶応されてしまいましたその時父が自宅を建て替えなければならなくなりました。親父は60歳でした。当時2000万円の借金を背負うようになり、私はこれ以上親のすねはかじってられない、そしてアルバイトを始めました。それは自分の最初に導いてくれた兄弟、もう先に離れちゃったんですけれども、小学校の教師をいました。小学校の教師、動画教育では結構有名人なんですけれども、彼が仏教大学の通信教育で先生になる、なるとしたんですけれども、その時にアルバイトに来ていたのが、このそのアルバイト先を紹介してもらったんですけれども、その後釜として私は入りました。そしてその会社に 母校の先生の紹介と強力な後押しでアルバイトから中途採用者という形で入社させて就職させてもらいました。それが昭和56年1981年でした。就職した会社は資本金3億円従業員1200円のいわゆる IT 系といわれる会社の大阪支店でした。所属は技術計算土木分野ブリッジデザインです。橋梁設計また製作システムの担当でありました。場所は肥後橋センタービル13階、駅を上がってすぐのところなんですけれども、当時通っていた肥後橋キリスト集会から歩いて150メーターでした。窓からそのビルといいますか、あの非常階段でお祈りしてある姿をたまに見ることがありました。えらいところに来たもんや。通勤電車の中、もしくは通勤路では肥後橋キリスト集会の兄弟姉妹に顔を合わさんように、それが非常に、大事なことでありました。どうしてもこうするんですね。避けます。神の御顔を避けると一緒なんですけれども、やはり離れていたはそうでありました。それから15年、新興復興の翌年なんですけれども、平成8年ですけれども、2月1日にその我が社は東京証券取引所の2部に上場いたしました。3年後に1部に上場しました。あの IT バブル西暦2000年問題の時には50円株が4950円のストップ高までつきました。その同じ日に会社の中では番狂わせ人事と評判でありましたが、私は同期や一期上の先輩方を置いてトップで課長代理に昇格しました。翌年課長に昇格しました。上場企業の課長、これが教会を離れて自分がもがいておった、何を求めておったのか当時は分かりませんでしたが、自分が教会の元を離れ23歳の時あがきもがいて求めていたものがこれやということが分かりました。神様は一切のことをご存知で、主の元に立ち返ってきた私へのご褒美としてこの日を上場と課長代、上場会社の課長というブランドを用意してくださっておりました。神様は私の心の底の底、心のひだまで呼んでおられました。パート6、神戸の祈り。やはりその黒田牧師とお出会いした頃っていうのはすごくもう大変な祝福、まあその逆にトラブルもあったんですけれども、仕事ではトラブルを抱えておりましたが、大変な祝福、もう激動の時でありました。黒田牧師との出会いの2日後、平成8年1月17日に忘れられない体験をしました。私の教会生活の復活ですね、リバイバル1週間後に阪神淡路の大震災がありました。実はこの日、私は神戸の川崎製鉄伊庭屋工場で打ち合わせの予定でありました。この日、先方担当者の愛さんが関東の方、栃木かもしれない、まあ、千葉と私は思ってるんですけど、千葉からこの仕事のために長期出張で来られておったんですけれども、この方が亡くなられました。震災で亡くなられました。3連休のためにその最終日に早めに帰って、次の日第1回目の打ち合わせ、これから頑張ろうということで戻っておられたので、震災に遭って亡くなられました。一方、その1年間主のもとに立ち返った私は霊的にもリハビリを受け、また仕事の上ではこの3号神戸線の復旧、あの尼崎から月見山まで30キロ、全ての航空の お仕事をお手伝いさせていただきました。またあの有名なあの大きな橋ですね、明石海峡、あの復旧にも携わらせていただき、もう業務にも携わらせていただき、あのタワーの上にも、頂上の294メートルのタワーの上にも登らせていただきました。この震災の年の12月頃から亡くなられたこの愛さんのためにせめてお花を置いてお祈りを捧げたいと願っておりました。その時、神戸の和田岬三菱重工様から1月17日に打ち合わせに来てくれという打ち合わせの予約が入りました。ああ、1月17日やっぱり神戸行ける、それは思いました。お花を置いて祈りたいですけれども、場所が分かりません。どうしたらいいのか、いたずらに時間が過ぎていきました。そしてとうとうその平成8年1月17日震災記念日を迎えました。会社に出て行ったら、その朝一番に亡くなられた上司の愛さんの上司の方から、実はあの大阪支店ですから営業エリアは東京にはありません。私たちの営業エリアは大阪しかありません。ですからあの地域外なんですけれども、この上司の方から電話で仕事の依頼をいただきました。これも神様のご配慮でありました。事情を説明して、仕事の資料とともにその愛さんが亡くなられた春日の道のマンションの地図をファックスしていただきました。そして震災記念日の夕方7時、やっと春日の道、阪神春日の道のちょっと南側ですけれども、43号線の間ぐらいなんですけれども、愛さんの亡くなられたマンション跡地にお花を置いて、ご遺族の方、またこの神戸の被災者の方々のためにお祈りを捧げることができました。祈りを終えて、頭を上げた途端に涙が止めどなく流れてきました。溢れてきました。神様を知らない6500名近い方々が亡くなられたのに、この俺は生きてる、いや生かされてる、多くの方が被災され苦しみを受けているのに、俺は今祝福の道を歩まさせていただいている。神様の前に滅ぼされるのは俺やったのに、神を知ってながら15年以上も神様に背を向けて歩いてきたのに、でもこの俺は生きてる、いや生かされてる。主よ、ご覧の通り、こんな不従順なものですが、この身をあなたにお捧げします。あなたの御用のために私をお使いくださいと祈りました。救い主はこの場所を準備し、この祈りを待っておられました。そしてこの時心に響いてきた聖歌298番、世にある限り、この賛美歌を賛美しながら泣きながら暗い道を選んで三宮、春日の道ではなく三宮まで歩いて帰ってきました。今でも毎年この1月17日にはお花を持っていくように、お祈りを捧げるようにしております。パート7、最後ですね。救い主は待っておられる。私はかつて神様への信仰を捨てました。しかし 神様は私を見捨てることなく、忍耐の目で私を見守り、ご自身の計画の時に私を捕らえてくださいました。この神戸の祈りから23年、それでも決して忠実、従順とは言えない私を、神様は今もお支えくださっておられます。私がキリストに出会う前から、こうなることを知っておられたのに、救い主は待っておられました。あなたはどこにいるのか、あの創世記、アダムとエバが罪を犯したときに神様がかけられたお言葉です。あなたはどこにいるのかという神様のお言葉、救い主は待っておられるというこの神様のお心を受け取って、これからの人生、残された人生、これからの道を歩みたく願います。ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。お二人の素晴らしいお証を今聞きました。内容のある、実に素晴らしい内容だったと思いますね。大江さんは大江さんの人生において神様にあってどのような経験をなさったのか、また洋介さんは洋介さんのその長い人生によってお帰りなさいという言葉を神からいただいて、本当にそれぞれが経験なさったことを語ってくださいました。これが証ですね。皆さん、神様という方は生きておられる方です。この生きておられる神様、この神様と共に歩むのが実は信仰生活というものです。で、出してください。それで私たち今この話を聞いたときにどうでしょうか。お二人のこのお話の中に共通点がありましたね。その共通点の一つは、お二人が共に経験したということです。ですからこれは真実なんです。お二人は確かに経験された、そうでありますね。どんな経験されたんでしょうか。今私たちが聞いた通りです。それは神様がお二人の人生でそれぞれなさってくださったことを経験しました。それは辛い時もあったかもしれない、でも良くしてくださったことです。これが実は神様であります。聖書の神様は、私たちは一時はよく映らないことがあるかもしれない、悲しいこと、辛いこと、本当に大変だと思うことがあるかもしれない、でも私たちトータルで考えるときに、神様は良い神様であると聖書は教えております。それが今日の私のメッセージの主題です。忘れないでください。聖書の箇所を出してもらいましょう。詩篇の103篇2節お願いします。はい、このフレーズ皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。よろしいですか。3、はい、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。これは有名な詩篇の103篇の御言葉であります。私たちが幸いな人生を送るための秘訣、それはどこにあるのか。それは神様が成してくださったことを忘れるなってこと。じゃあ忘れないためにどうしたらいいんでしょうか。今日3つのポイントをお語りいたします。まず第一、それは主に感謝を捧げることであります。イスラエルの民は実は430年もの間エジプトで奴隷でありました。モーセという指導者は200万人以上のイスラエルの民を導いて約束の地カナンへリードいたしました。皆さん、約束の地へ入る前に、直前にリーダーが交代することになりました。つまりモーセが亡くなって後継者のヨシュアという人にバトンタッチされたのです。その時の言葉がこの言葉、神様はヨシュアにこう語られました。ヨシュア記の1章の5節、あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。皆さん、ここで大切なことは、イスラエルの神様は、天と地を作られた神様は、常に過去を覚えなさいと言っておられるんです。つまり神様はモーセと共におられた過去です。どんな技をなさったか、それはヨシアは一緒にいましたから、よく知っていました。そうですね。そのことを詩篇の103篇2節はこう言っているんです。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。裏返すと、私たちは忘れやすいということです。 よくしてあげたことは忘れないんです。でもよくしていただいたことは忘れてしまう。これが私たちの人間でありますね。でも聖書はこう語っているんです。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。これが実は私たちが人生において神様の祝福をいただく大きな秘訣です。私たちも世の雑踏から少しの間離れて、日曜日の朝わずか1時間半、この時間心静めて北浜の霊のオアシスある教会に来て神様の御言葉を聞けること、これも幸いなことです。これを私たちは忘れてはならない。第2のポイント、それは勇気を持つことです。神様はモーセの後継者ヨシアに対して強くあれ、大きくあれと3度語られました。そうですね、これは励まし、勇気を与える言葉でありました。全能の神様、すべてのことをご自身の手の中で握っておられ、作ることができる神様がおられるんです。このお方も、お方は実は勇気を与えてくださるお方であります。皆さん、神様の本性の一つ、それは真実であるということです。私たちは不真実なんです。場面によって、都合によって、嘘を平気で言ってしまうんです。昨日も吉本興業のあのお笑い芸人の人が記者会見して大きな大きな反響を言いました。反社会勢力との接点があったこと、週刊誌に暴露されたときに、しかし彼は初めに嘘を言ったんです。本当のことを言わなかったんです。100万円ももらってるってことももらってないって言った。皆さん、神様は真実な方ですから、嘘を言ったときにはそれはついつも合わなくなってしまって、結局あのような結末になってしまった。非常に心が痛みますね。そうです、皆さん、神は真実で正しい方と聖書は言っています。何一つ私たちはこの天と地を作られた神様の前に偽ることができない、嘘をつくことができない。私たちはそのことを覚えなければならない。神様は真実です。それは神の本性であるからです。皆さん、勇気をいただくというのは生きるために必要なんです。そうですね、私たちは生きるために戦いがありますよ。ビジネスマンはビジネスマンで、キャリアウーマンはキャリアウーマンで、また学生さんは学生さんで、それぞれが戦っているんです。勇気が必要です。そうです、モーセがイスラエルの民を200万人以上の民を導くために、あの大きな力をいただいて、勇気をいただいたのは神様です。しかしヨシアは、次のバトンタッチを受けたヨシアも同じように神様はこの勇気を持つように勧められたんです。強くあれ、大きくあれ。そうです、神様は私たちに同じように強くあれ、大きくあれと言って、聖書の言葉を通して私たちを励ましてくださる。これが信仰です。第3番目、それは主から励ましをいただくことであります。ヨシア記の一章の5節にこう書いてます。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。皆さん、ヨシアが神様からこの言葉を聞いたときにピンときたと思います。二つの約束なんです。一つ、それは共にいるということです。モーセと共にいた。そうです、ヨシアは一緒に、モーセと一緒にいました。だから神様がモーセになってどんな技をなされたかということは分かってた、知ってた。もう一つ、見放さない、見捨てない。そうです、この二つの約束はヨシアをどれほど励ましてくれたことでしょうか。愛する皆さん、私たちの信じる神様はそのような神様であるということです。皆さん、幸いな人生を私たちは送ろうでありませんか。私も神様にあっていろんなことを経験させていただきました。神様から励ましをいただきました。忘れられない思い出がたくさんあります。でもその中の一つは、何といっても1976年6月、ドイツのデュッセルドルフでの私が在住法人伝道を始めたところである時でありました。皆さん、多くの日本人の人々が、当時は約6000人か8000人、最高の時期には1万人の日本人が一つのデュッセルドルフという町に住んでいました。そしてその町で多くの人々が、日本の高度成長、経済の高度成長の時期にあって、本当に仕事を頑張って働いていました。しかしながら霊的には乾いていて、悩み苦しむ、そういう人々が多くいらっしゃいました。皆さん、私は当時大学生でありました。大学で勉強しておりました。でもクリスチャンだったんです。 でその方々に出会った時にいろんな悩みを持っておられる方であった、人生の壁に出会い苦しみに出会った方々に会った時に私は考えた、どうしてこの方々がこんなに苦しむんだろうか。皆さん、日本の会社約460社ぐらい一時期はありました。日本のトップ企業です、トップビジネスマンです、最高の学府出られた方々ばかり、その家族の方、その人々でも悩み苦しんで、奥様は奥様で、子供さんは子供さんで、ご主人はご主人で、それぞれ悩みがある。私はその時思ったのは、そのどうして彼らが悩むのか、一番大きな原因は何のために生まれたのか、何のために働いているのか、どこに向かっていくのか、この基本的なクエスチョン、質問に対して何ら答えを持っていないということです。それは神様がわからないからです。人間を作り、世界を作り、全てを作るで、そう私たちを愛しておられる神様がわからない。だから神様がわからないために、何のために生まれたのか、何のために働くのか、何のために生きているのか、子供たちにもそれを話すことができない。この現実を見たときに、私は学生でした、皆さん、聖書研究会を始めたんです。そしてその聖書研究に1人2人3人だんだんだんだん集まってきて、それが30人40人とだんだん集まってきたんですよ。そういう中で神様が聖書の言葉を私に与えてくださったんです。それが申命記の28章の12節を読みします。主はその恵みの蔵天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々で貸すであろうが借りることはない。13節、私が今日あなたに命じるあなたの神主の命令にあなたが聞き従い守りを行うなら、主はあなたを頭とならせ音は鳴らせない、ただ上におらせ下へは下されない。14節、あなたは私が今日あなた方に命じるこのすべての言葉を離れて右や左にそれ、他の神々に従い、それに仕えてはならない。皆さん、私はこの言葉を聞いたときに、聖書の言葉に圧倒されて身動きできなくなったんです。捕らえられてしまいました。皆さん、そして献身と言います、生涯を神様にお捧げる決心をしました。その時の私の問題は若干30歳だった、正式に言ったら29歳でした。私の誕生日は8月18日です、よろしくお願いします。この時6月だったんです。だから正式に言ったら29歳ですよ。29歳の若者で、そこにいたビジネスマンは40代50代ね、油の乗り切ったバリバリの、そしてトップビジネスマンです。皆さん、29歳30歳の若者がその40歳50歳の本当にそのビジネスマンたちをどうやってリードして牧会していくことができますか。人生的にも未熟なんです。足りないんです。経験も足りません。社会経験もありません。で、皆さん、この聖書の言葉が私をぐっと捉えてしまって、それ以来ずっと今まで神様は私を導いてくださった。考えてみると、皆さん、未経験の若者が教会のリーダーに立つにはあまりにも冒険でありました。今振り返ると恐ろしいことです。よく立ったなと。でも聖書の言葉は私を捉えて私を立たせてくださった。そうです。皆さん、海外の教会というのは信者の移動が激しいんです。経済が下向きになれば当然人数も減るでしょう。そういう中で今はたくさんの日本人がいて教会を建てても、これからどうなるかわからないという声もありました。でも神様の御言葉は私の心に強く迫って、私はその時立ち上がりました。そうです。皆さん、あれから約43年間デュッセルドルフ日本語キリスト教会は続いています。現在も存続して6代目の牧師ヘーゲル先生ご夫妻が、ドイツ人ご夫妻ですね、来てくださって毎週礼拝が開かれている。この教会にもお二人のデュッセルドルフで信仰に導かれた方々が集っておられます。皆さん、神様は生きておられるんです。そして私のような力のない未経験の何にもないものでも神様は私を用いてくださった。皆さん、このデュッセルドルフ日本語キリスト教会が、あのヨーロッパでできた一番初めに日本語で礼拝する教会になったんです。私が23歳の時、ドイツの大学に留学した時に、まさかそんな大それた働きをする夢にも思ってなかった。そうです。私たちの神様は私たちの夢や思いを超えるところの大きなご計画を私たちに持っていらっしゃるんです。気がつかないの、私たちは。なぜ？神を知らないからですよ。 神様を知れば知るほど、失礼ですけど広瀬さんのように遠回りする必要なかった。本当に近道は神様に従順に従うこと。そうすれば神様は豊かな祝福を与えてください。それは今のお証しの中で私たちは聞きました。私の人生もそうです。皆さんこれを経験していただきたいんです。皆さん、なぜなら God is alive、 神様は生きていらっしゃる。生きておられる神様を私たちは経験すること、これほど素晴らしい人生はありません。これが実は聖書が私たちを通して語ってくれるところのメッセージです。ですから神様の御言葉は光でありアーメンであると聖書は言っています。全くそうだと思います。そこで私たちにとって何が大切なことでしょうか。さあ今日のメッセージまとめてみましょう。忘れないでくださいと今日お話を進めてました。お二人の素晴らしいお証を聞きました。忘れないでください。また私もメッセージさせていただきました。それは我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、これを忘れないでくださいということです。三つのポイントをお語りします。一つ、主に神様に感謝することです。一日少なくとも3回三つのことは感謝してください。いつも繰り返します。二つ目、勇気を持つことです。どのようにして、神様のお言葉をいただいて、聖書の言葉をいただいて。三つ目、励ましをいただく。どのようにして、神様からお言葉をいただいて。この三つをあなたのものとするならば、あなたは力強い人生を送ることができます。感謝しましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。主がこの場にいてくださり、私たち一人一人にお二人の素晴らしいお証を通して、また御言葉を通してお語りくださり感謝いたします。忘れないでください。我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。神様、感謝いたします。私たちが遠回りの人生を送るのではなくして、祝福をいただくところの人生を私たちが送ることができますように、一人一人を導いてください。ここで皆さんに応答の祈りの時間を差し上げたいと思います。いかがでしょうか。皆さんの人生振り返ってみてください。自分は神様がよくしてくださったことを忘れていないだろうか。長い人生過ごされた方もいらっしゃいます。まだお若い方もいらっしゃいます。でも構いません、あなたの人生です。良かったこと、よくしてくださったこと、忘れてはならない。そうです、自問自答してください。もし忘れたことがあったならば、今神様の前に悔い改めようじゃありませんか。そして感謝しようでありませんか。そして主に感謝すること、勇気を持つこと、励ましを持っていただくこと、そのような人生を送らせていただこうでありませんか。本当に荒れた今社会の中で私たちは生きる力がここにあることを今日も確認させていただきました。どうぞお祈りください。そして最後に瀬野兄弟にお祈りを代表でしていただきたいと思います。